花ダンス第3回。物も言わずに荷物を庭先に敷いたむしろの上に下ろして、そのまま立ち帰ろうとする男衆の前に、キワがすっと立ちふさがった。
お待ちなされ、千代の嫁入りの時ちゃんとお道具の目録をつけてやってあるはずです。照合して受け取りを持って帰るのが務めでしょう。
男衆は互いに顔を見合わせてささやき合ったが、誰も目録を持っている者がいない。面目なさそうに頭をかく棟梁風の男に、キワは微笑みながら、
うちには男手が一人しかおりまへん。荷物はきちんと部屋まで運び込んでくだされ。
凛としたキワの言葉に一も二もなく承知した男衆は、指図に従って丁寧に荷物を部屋に配置し、坂の接待を受けて帰っていった。千代は薄暗い部屋で放心したようにタンスの前に座り、うつろな眼差しで散りばめられた螺鈿のコスモスの花を眺めていた。子育てもせず、わずか一年を過ごしただけのタンスは、嫁入りの時のまま輝いていた。この頃ふとした弾みで乳があふれることがある千代は、胸に入れた手ぬぐいを着物の上からそっと押さえた。ふと気配に振り返ると、母のキワが黙って後ろに立っている。途端に千代は母の腰にしがみつき、対象もなく声を上げて泣いた。離縁になって帰ってきた時も、青白い顔にかすかに笑みさえ浮かべていた強情なまでに気の強い千代も、これが我慢の限界だったのかもしれない。いつまでもいつまでもしゃくり上げながら泣き続けた。
お泣きお泣き、気の済むまで泣いたらええ。おなごとはつらいもんや。やけど、デウス様を恨んだらあきまへんで。子供はいつかきっと、デウス様が取り戻してくださる。明日からは、しゃんと生きていかんと。
キワは、千代の背中を優しく撫で続けていた。翌日からの千代は人が変わったように生気を取り戻していた。というより何もかも忘れようとしていたのかもしれない。体の弱い兄の清太郎を助けてがむしゃらに野良仕事に励んだ。もともと坂本家は百姓の家柄である。母のキワが虎田に嫁いできた時は、わずか四反部の山の畑と果樹園を細々と耕して暮らしているに過ぎなかった。それをキワの才覚で小作も含めて果樹園を六反部に増やし、新品種のわせみかんやわせ桃を育て、わずか14、15年の間に村内でも富裕な農家にのし上がったのである。無論家内作業では手に合わず、収穫時には常に人手を雇っていた。それも、キワに果樹作りの才覚があったわけではない。彼女には不思議なスポンサーがついていた。山一つ隔てた倉吉村の徳農家の西山青年である。彼は嫁入りしてきたキワに果樹園経営の勘どころを熱心に伝授した。長男の清太郎が生まれて間もない頃である。キワは夫や舅を説いて、みかんをはじめ、びわ、もも、富裕柿などを次々と新種のわせに切り替え始めた。このため、6、7年経つと果物の出荷が一月も早まり、市場に出すと3倍から4倍の利益を上げることができた。新品種の継ぎ木もわざわざ西山がやってきて、キワに手を取って教えた。無論、ほぎも無償で提供してくれた。キワは嫁入りの時持参した懐剣を夫の虎田に渡して果樹の幹をそがせ、継ぎ木の仕方をまた伝えしたのである。西山青年のあまりの熱意を不審に思った虎田がキワを問い詰めたことがある。 キワは笑いながら事のあらましを夫に語った。それは明治維新前夜の世の中が騒然としていた時であった。キワが本土に嫁入りのため、あらかじめ注文してあったタンスや鏡台などを船に積み込もうと高松の城下町にやってきたところ、その日は官軍が高松城を包囲していたという。キワの一行はたちまち検問所で通行止めに遭い、中には若い娘をからかう侍もいたという。その時同じ検問所で一人の若者が取り調べを受けていた。何でも切り出し刃の短刀を五六本所持していたのを見とがめられ、厳しく追及されていた。
これは果樹の目継ぎ担当や
と若者はしきりに言い訳をしたが、疑いはなかなか解けなかった。その時キワが物おじもせず横合いから助け舟を出した。
あんた果樹の目継ぎができるのやったらうちに教えてもらいたいわ。うちはこれから中島村の果樹農家へお嫁に行くキワと言います。
若者は黙ってすぐそばの梅の小枝を切り取って器用に五六本のほぎを作り、継ぎ木の要領をキワに教えてくれた。おかげで疑いは晴れてすぐに放免されたが、その時の男が徳能園芸家の西山青年だったという。そんな有様をハラハラしながら眺めていた両親や兄たちが諦めて婚礼を延ばそうとキワを促して引き上げにかかった。その時キワが両親を押しのけてすいっと2、3歩踏み出し、
お城を攻めるのは店長様のご命令ですから致し方ありまへん。でも天下の往来を塞いでお嫁入りの邪魔をするのは困ります。
大胆不敵な小娘の抗議に隊長らしい人が笑いながら部下を護衛につけて家具屋に案内してくれたという。そんないきさつでキワの果樹園経営は順風満帆の船出であったが、それも夫のトラタや両親が元気で野良に出ていた間だけだった。数年前に姑が相次いで世を去り、トラタまで後を追うように2年前に亡くなってからは世帯のやりくりもだんだん苦しくなっていた。果樹作りはカラスの鳴かん日があっても果樹園に行かん日はないというくらい管理に手間をかけねばならない。六反部の山の畑や施肥や工期、防除に除草、その上剪定や灌水、果実の間引きや収穫の作業はとてもキワや千代と清太郎だけでは手が回らない。仕方なく人を雇うと収益の大部分が賃金に消えてしまう。かといって手間を省くと品質が落ちて市場では二束三文に買い叩かれる。市場への出荷にしても荷車に積んで二里の道を半日がかりで往復しなければならない。これも人手を頼むと賃金がかさむので収穫の時期が来ると千代は小さな体に放火無理といういでたちでなりふり構わず兄と荷車を引いた。夜が来てくたくたに疲れた体を布団に横たえると、もう何を考える気力もなかった。ただ深い淵に引きずり込まれるように眠りに落ち、夜明けまで目覚めることがなかった。かえってこんな過酷な労働が千代の思考を麻痺させ、悲しみを忘れさせたのかもしれない。ただ朝の目覚めはつらかった。体の節々の痛みもさることながら、寮のちぶさが意志を持った手まりのように痛いほど張り詰めていた。そっと汁碗に絞って裏庭の南天の根元に注ぐ日が続いた。千代の家のすぐ近くの高台に 若宮さんと呼ばれる小さなお宮がある。平安の昔、都からこの地に流されてきた二条院さぬきという貴婦人の死を悼み、里人たちがここに祀ったという。お社の境内の桜並木は、夏になるとセミしぐれに包まれる。それを待ちかねたように、近所の悪童や赤子をおぶった子守たちが集まってくる。桜の幹には目移りするほどたくさんのセミがいて、一匹捕まると周りのセミが一斉に飛び立つ。セミにおしっこを引っ掛けられた子供たちの悲鳴や笑い声がにぎやかにこだまする。千代は子守たちの背にそっと娘の文江の面影を重ねて立っていると、今夏を出るときデウス様に立てた誓いが今更ながら恨めしく、ただ唇をかみしめて一人寂しさに耐えていた。お社のすぐ裏手には小さな池があり、包の上に立つと眼下に瀬戸の海が開けている。千代は畑に行く途中よくここに立ち寄った。亡くなった夫の賢吉の面影が瀬戸の海の青の佇まいの中に息づいているように思えたのである。我が袖は潮干に見えぬ沖の石の、人こそ知らね乾く間もなし。二条院さぬきが読んだといわれる百人一首の和歌を千代はそっと口ずさみながら、女の生き様の虚しさに言い知れぬ焦りを覚えるのであった。